ようこそキエハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木キエ、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、キエさん74回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はですね、質問回答の回にさせていただきます。
はい、
質問がですね、公式の、Google ホームの方に2つ来てます。今まではですね、
はい、
私のボイシーのプロフィール欄に貼っている質問箱、私に来る質問の中にキエハルの心理学ラジオへの質問を紛れ込ませていたんですが、今回から、公式の Google ホームがあるので、皆さんよければそちらの方に、どこにあるのっていう方はですね、ノートとか、Twitter とか見ていただくとリンクがありますので、どうぞそちらをお楽しみにして質問の方を送ってください。で、取り上げられた質問はですね、ステッカーをお送りしようかなと思っていますので、欲しいという方はちゃんと住所まで書いてください。
数があるから早めに、
はい、欲しくないよっていう方は何も書かなくても大丈夫です。
ね、
何も書かずに質問をしていただいても大丈夫です。はい、OK ですかね。はい、では一つ目の質問から読んでいきたいと思います。一つ目、完璧主義、学習欲との付き合い方。私は成長狂です。ストレングスファインダーで学習欲が上位に来ていて、学習してないと気が済まないタイプです。完璧主義でもあり、仕事中心の生活、仕事もいろいろ引き受けてキャパオーバー気味です。それでも認められたい、成果を出したい、成長したいと思って無理をしてしまいます。このような考えとどう向き合えばいいでしょうか、っていうふうにいただいています。はい、ストレングスファインダーは今クリフトンストレングス、ストレングスクリフトンって言い方変わってますよね。キエさん、学習欲ないですか？
何位だろう。私ストレングスファインダーに本当興味がなくてさ、覚えてないんだけど、真ん中らへん、そんなに上じゃないよ。
私1位なんですよ。
1位なの？おお、それはそれは。
意外？
いや、生かした仕事をしてるなと思ってる。
そうですか。
うん。
でもね、完璧主義ではないから。
だよね。これ、質問？なんだっけ、質問とお便りがあるよね。
あ、これ質問です。
質問ね。質問はバッサリっていいんだっけ？
バッサリじゃないです。共感して
ください。共感しないといけないんだっけ？
まず共感してください。まあ、ちょっと言葉をね、解説しないと聞いてる人わからないんで。
そうね。
はい、
前回の雑談会聞いてください。共感しないといけないね。
学習欲が何かっていう説明。
学習欲？
あ、今から説明します。
あ、はいはいはい。
今から説明しますね。
はい、お願いします。はい、
学習欲っていうのは、まあ、そのストレングスファインダーっていうものがあって、そちらで強み、自分の強みの資質が出てくるんですよね。でその中の一つのことも指されています。学びを楽しみたいとか、知らなかったことが知ってるって状態になるプロセスを楽しむ資質が学習欲というふうにされています。でこの方、学習欲を持っていて、かつ完璧主義なので、まあ、仕事中心でキャパオーバーになってしまうというあるんですが、まず完璧主義っていうのがどういう言葉か確認しますね。心理学においての完璧主義っていうのは、まあ、万全を期すために努力して過度に高い目標を設定し、高くかつ厳しい自己評価を課して他人からの評価を気にする性格なので、常に学びたいし、目標も高いし、いろいろやりたい、認められたい、成果出したいって思ってしまって無理をしてしまうと。どうやって付き合っていったらいいですかっていうご質問なんですよね。で、私は学習欲1位なんですよ、ストレングスで。でも私は完璧主義じゃないっていうのと、あと私、ストレングスで言うと成長、最上志向ね、最上志向もあるんですけど、最上志向ってまあより高みを目指したい、まあ、ちょっと完璧主義に近いですよね。ただ私は高みを目指したいけども、ある程度見えたらもう満足なので、すごい細かいミスが多い人なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
だから
だいたい OK みたいな感じ
で、だいたい OK、 95見えたら OK、 5% あんまり気にならないみたいな人なので、次から次にいろいろやりたいけど、でも完璧にやりたいかって言われたら、
ボロボロこぼれつつ、まあまあまあ進むみたいな感じ。
あと他人からの評価が気にならないんですよ、私は完璧主義じゃないから。ここの完璧主義の場合は多分高い目標も達し、かつそれに対しての、まあ、高い評価も欲しいっていう人なんですよね。
は
い、
なるほどね。
はい、なので、ストレスに感じてしまっているのかなっていうところを、まあ、打ち出されておりまして、どういうふうにこのような考えと付き合えばいいんでしょうかとあるんですが、どうですかね。
なんか有限の自己成就っぽい感じがするよね。
はい、じゃあ予言の自己成就は何か解説してもらっていいですか。はい、言葉を ね、言葉の説明がいります。
いるね。はい、過去にもね一回やったけど予言の自己成就ね、はい、はい、自分でこうだって思ってるのを思い込みすぎて無意識にね、それに合った状態をこうビッグアップって、こうじゃないといけない、こういう風にやってるのがこう自分らしいんだって思って、どんどんその状況にはまっていくみたいなのが無限の自己成就ですけど、なんかどっちが先なのかな、本当に学習欲と完璧主義が先に来てるからこの状態が起きてるのか、
うんうん、なるほど、
うん、それを切らすと怖い何かがあるからずっとこれをやってるのか、どっちが先かよくわかんないけど、うん、そんな感じはしますね。
つまり私はこういう人であるっていうことを、
うん、崩さないために
自分で予言をしてるからそういう行動を取ってしまっているのか、
うんうんうん、
っていうことですよね。そういう行動を、うん、先に予言をしている、
うん、
からこういう
学習欲高い人、完璧主義なんだって思ってるから、それに見合った行動をいつの間にか選択してやってる
のか、
うん、
先に行動をして、
うん、
でもその行動の動機は実は不安だとか、
うん、
そうしないと何かが自分の中ですごい恐怖があるとか、うん、別のことなんだけども、うん、先に行動してるから後付けとして、でもこういう性質があるからこうなんだよね、うん、
仕方ないって思ってる、
うん、納得をさせてるかってことですね、うん、2種類のパターンがあるんじゃないかってことをキエさんは言われてるんですね、
うん、そうかな、はい、と思って、でだって楽しいいいじゃん、多分ストレングスファインダーで上位ってことはさ強みでしょ、それを うっかりやっちゃうってことでしょ、
だから強みは大抵本人が強みだと認識してないので、
ないよ、ね、
当たり前のように息を吸って吐くがごとくやってるってこと
です、やってるよね、ただでもこれしんどくなってるからちょっと違う
んじゃない、ちょっと違うんじゃないかって
思ってるんだけど、ちょっとわからんけどね、うん、
多分学習欲が上位に来てるっていう人はいると思うんですよ、だからあれもこれもそれもやりたいみたいな、あ面白いってなるけど、そこにプラス完璧主義があるから、それがすごいトゥードゥーリストみたいな、やらなきゃいけないみたいな、でどんどん増えてって疲れてしまうってなってるって書かれてるんですが、私もねこれ完璧主義なのかなって思ったんです。
なんかねなんだと思った。
いやだって学習欲が高い人って多分いっぱいいるけど、それをなんかこう学習してないと気が済まないみたいに思ってる人ってあんまいないと思うんですよ。だって私学習欲が高いってストレングスやるまで気づいたことなかったですからね。
うん、そういうもんだと思ってるからね。
そう、常にみんないろんなことに興味があって、常に知らないことを知りたいんだと思ってるから、
分からん、自分調べるみたいなね、普通だと思うとね、うんうん、
それが当たり前だと思ってるから、そうじゃないんだっていうのに気づいたっていう、
ね、知らんことをそのままにできるってすごいみたいなね。
そう、学習しないと気が済まないっていう感覚は私の中ではないんですよ。なんか知らないのは気持ち悪いなっていう感じ、
しっくりこんって感じね、
これなんか知りたかったのにあのままにしちゃったけど、なんか後で気になるからちょっととりあえず調べてみるみたいなことはあるけど、それをやらなきゃいけない気が済まないってことは、それをしないと落ち着かないってことですよね。ってことはなんかその学習欲と何かが組み合わさってそうなんだと思うんですよね。でそれが完璧主義なんて書かれてるんですけど、
私はそっちの下の方な気がするね。なんかね、こういう質問とか相談ってさ、結構最後の方に本音出ると思わん、私だけ
成長したいと思って無理しちゃうってとこ、
成果を出したい、認められたい、成果出したい、成長したい、ここじゃない、
そう
って思って
る。なんでそうなりたいのかっていうのが私もすごい大事だと思います。
そこしてどうするんかながわからんんだけど、でしたいんだったらまあすればいいんだけど、ただまあちょあれだよね、ちょっとこれ以上が書いてないからもうちょうど想像になっちゃうけど、なんか言い方がいい言い方が思い浮かばんけど、悪い言い方をするとちょっと脅迫的、それがいいんだ、認められる方法として学習する、完璧にやるってことが認められる唯一の方法なんだと思いすぎてるのかなと思ったり、なんかそこに追い立てられてる感じもする。
なるほど、じゃあ、認められたい、成果を出したい、成長したいと思って無理してしまう、それが脅迫的なんじゃないか、脅迫性神経障害
まあそこまでいくかどうかわからんけど、ちょっとなんか追い立てられてる感じがする。
そうですね、強みだと無意識に出ているはずなので、 これをやらなきゃいけないっていうマストにしてるってことに、なんかこう、
うん、なんかあそこ焦りとか不安とか焦燥感みたいなのめっちゃ感じるので、うん、いや大丈夫かな、そんなに焦らんといけんような状態なのかなとを思って、もう心配かどうか分からんけど、うんうん、そんな感じ、うん、
でこのような考えとどう向き合えばいいですかってあるんですが、うん、そもそもなんでそこで成果を出したい、成長したい、無理をしちゃうのかっていうことが、
うん、
やっぱりすごい深掘った方がいいところだと思うんですよね。その学習欲があるとか完璧主義があるっていうのは多分ある人はある、
うん、
でも、うん、それがなぜなのか、
うん、
それがなぜなのかっていうところに、うん、この人のなんか真のこう目的があるような気がして、
う
ん、
そうですね、
それを捕まえた方が、うん、その自分の特性、うん、特性って変わんないじゃないですか、
うん、
だって学習欲をじゃあ35位にします、35位にしますって無理じゃないですか
無理だ、ねうんうん、
だからじゃあ完璧主義を消しますってすごい無理だと思うので、
うん
うん、無理だね、
うん、
それよりもなんでそこでそれが無理につながるのかとか、
うん、
そこで頑張らなければいけないと思う思いにつながってるのかっていう方を分解した方がいいかもしれない
ですね、うんうん、なんかすごい不安なのかなと思うんだけど、この文面だけでは分かりきらんけど、だいたい不安な人って何か焦ってもっともっとってすごい入れちゃうんだけど、でも不安だったりなんか悲しんでたりだとかすごい疲れててもうしんどいとかっていう自分を認めないと次にはいけれないから、まず自分のことよしよししてあげたらいいと思うんだけど、うん、なんかそんな感じがするんだよね。なんか、うん、大丈夫じゃけん焦らんでもね死にゃせんけんみたいな気持ち、
うんうん、じゃあまず、
うん、
その資質は強みなのでそのままって別に、
うん、
そのままお大事に、
うんはいうん、
でもなぜそれをしないと無理、うん、ダメだと思って無理をしてるのかっていう、
うん、
そのなぜそれをしないとダメだと思うのか、
うん、
それって資質は、うん、資質を生かしているんだけどもその資質に追い立てられてるって自分が思ってるってことなので、
うんうん、
それはなんでなのかっていうのをちょっとなんか分解してみたら面白いかもしれないですよね。
かもしれないね。向き合うって言ってもなんかここも真面目じゃん、向き合わないと、うん、ね、これ良くないと思ってるじゃん、
うん
うん、でもまあね、思っちゃうんだからしょうがないよね。だからそこじゃないような気がするね。なんか、うん、孤独感とかあるのかもしれないし、なんかね、焦りを感じますけどね。
はい、わかりましたちょっとあんまり答えになってないかもしれませんが特性があるからそれをしてしまうんじゃなくて、その特性は特性として、それはそれにはまた別の動機がある、まあ、別の何かね、不安だったり何かがあるんじゃないかと私たちは思いますので、それは何なのかっていうのをちょっと考えてみられるといいんじゃないでしょうか、
うん
うん、
そうだね、それ現象だと思うんだよね、はい、症状という
か。そうですね、はい、では続いての質問に行きます。過食との付き合い方、ストレスを感じると過食、食べ過ぎね、うん、してしまいます。年齢的にも体に負担がかかるようになってきて、食べた後後悔します。趣味もなく仕事と育児に追われる日々です。何かいい方法が、いい対処法があるでしょうか。
うん、
はい、
過食は程度にもよるけどね。
そうですね、過食してしまうことによってなんかこう現状問題が起きてるんですかね。
どうだろうね、
体重が増える、お金を使いすぎるとか、
生活にね、なんかこうね、支障が起きるほどの過食なのか、もうそうなったらちょっと医療機関かかっちゃった方がいいと思うんですけど、ちょっと程度にもよるから、例えばその後過食の後嘔吐を繰り返してて BMI が18以下になっちゃうと、16とかね、15とかになっちゃうとかだったら、ちょっと医療機関かかった方がいいかなとか思うんだけど、そうじゃなく、なんか単にストレス解消の方法として食べることを選んでて、その後に後悔してなんか落ち込んで自分のこと嫌いになっちゃうとかっていうレベルなんであれば、まあ単純にストレスコーピングの方法が少なすぎるんじゃないかなと思うんですけど、
多分後者のような気がします。なぜなら体に負担がかかるって、年齢的に体に負担がかかるってことは、
うん、まあそれ
食べ程度
ってことだよね。
そう、あと
胃もたれとか、
胃もたれとか
代謝悪いとか
っていうことですね。でもストレス感じると食べるっていうのは、うん、ストレス感じるとそこが快楽になるってことですね。
うんうん、
食べるって究極の快楽ですから。それがさっきおっしゃったようにキエさんが、まあ、多分コーピングになってるんですね。
そうだね、ストレス対処の方法が食べるを第一選択にしてて、一番慣れてるからちょっとすぐその場にあるから手に取っちゃうみたいな、ね、感じじゃないかなと思うんですけど、これでもなんかストレス解消の方法をマズローの欲求階層説で説明するとめっちゃ分かりやすいなと思って、 ストレス感じる、
寝る食べる、
そうストレス感じるって要は生存欲求を脅かされてる状態じゃないですか、うん、で生存欲求を満たそうと思ったら食べる寝る、
うん、あと食べる寝る、
寝る性欲、うん、とかに行っちゃうっていうのは一番根底で簡単に手に入る、うん、あの欲求段階で済まそうと思ってる、うん、でも現代社会の人間ってまずその愛所属の欲求だったり承認欲求だったり、うん、でさらに自己実現の欲求だったりもっと工事のところでストレス感じてるから絶対そこじゃ解消されないよねってい
う、
があると思うね、はい、
じゃあ、うん、寝る
そうねとかなんかあの食べるを一人で食べず誰かと一緒に食べるとかなんか食べるにもうちょっと面白いことくっつけた方がいいんじゃないのかな、どうせ同じ食べるんだったら、それだと余計ストレスなのかな、
一人になりたいんじゃないですか、
一人になりたいな、
育児に追われてるって書いてるから、
そういうことか、
そういう人いますよね、一人で美味しいものを食べることによってストレスが解消されますっていう人結構いません、
ね、自分にコントロールできるのが食しかないのか、
そうそうそう、だから時間がない、周りがうるさい、家が散らかってるとかなったら、
仕事も忙しいとか
し、で寝るのも子供が夜中に何回も起きるから満足に寝れないとかなると、ね、食べちゃう飲んじゃうリベンジを付加しちゃうっていう人もものすごく多いじゃないですか、
ね、ははは
私だってそれでビール飲んじゃうから、うん、気持ちはわかる
不習がねしたいとかね、あるよね、
ビールとかワインとか飲んじゃうもんね、うん、もうでもね私諦めたんですよ、
うん、
なんかもう断酒、断酒っていうか、うん、あの週末しか飲まないってやってたんですけど、
うんうん、
もう諦めた
えでも困ってないんでしょ飲むのに、なんで困ってないの、夢の
えあの皮膚が老化するから、
あそういうこと
そう代謝が落ちて、ね、筋肉量が落ちるから
病院行けばええんやで
やだやだいやだから分かってるんですよ、うんうんうん、老化がね早くなるって分かってるのに飲む、
うんうんうんうん、
でもそれはもうね子育て中は仕方ないってしたらいいやって
思う、
だってなんか今私もう飲んでないんですみたいな、ソーバキュリアス飲めるけど飲まない人たち、
うんうんうん、
で結構50代とかに入ってからとか、お子さんがもう大きいとか ね
子育て手離れるとね、
うん、ね、それは子育て手離れたら意志力も全然使わないから、
違う
飲酒をね、本当違いますよね、
本当違う、
全然違う、声低くなっちゃ う, ちゃう、そう
マジで違うよ、4年生超えてごらんよ、6年生超えてごらんよ、全然違うから、子育てコストが、
そうだって私今長男見てて、うん、小1の頃は宿題やったの時間割りどうしたのとか、
本当に
鍵持ってんのとかずっと言ってたけど、今塾の宿題は心配しますけど、学校の宿題なんかもう自分で全部やっていくし、うん、やってなかったら朝目覚ましかけて起きて自分でやっていくし、
うんうん、
心配ないですもん
ね、
うん、でも、ね、うちもう一人いるんですよ、
あそう、ね、もう一段階あった
もう一人いるから、もう一人いるから、
もう
彼がね、うん、彼がもうちょっと大人になるまでは、うん、私はビール飲みたいなら飲んだ方がいいって精神上ね、うん、思うから、うんうん、皮膚の老化と天秤にかけるの
は、ね、
トレードオフだから、
いや精神衛生じゃろ
トレードオフね、ビールの、でも別に、ね、次の日しんどいとかはないから、うんうんうんうん、ビール飲んでよしと、
うんうん、
なんじゃそれっていう話になってきましたけど
そうね、でもやっぱりその落ち込むとかっていうのが嫌なんであれば、なんかこうね、こう自己分析してみるのはいいかなと思いますよ、なんか他のストレス解消の方法を今第一選択で過食なんか食べるになってるけど、うん、食べるって本当に役立ってんのかなとか、食べてストレス解消してるのかなとか、うん、食べる以外にないのかなとか、なんかいろいろ分けて考えてみたりとか、こうじゃないといけないっていう考えとかもいろいろあるけど、自分って今どういう状態なのかなって、まあ分けてみるのはいいんじゃないのかな、
食べる以外のなんかストレス解消法って、うんうん、結構私は走るとか走ったりしますけど、
うんうんうん、動くはいいよね、
でも走るって、うん、走った後後悔することないから、
確かにね、
食べた後に後悔することあっても、走った後に、うん、あ今日走んなきゃよかったみたいなのってあんまないから、
ないよね、
そう、そうか、この方がやっぱりさっきおっしゃったように、うん、あこれがどんなに疲れててもできるみたいなこと多分あると思うんですよ、
うん、
漫画読むとかね、美味しいお茶を飲むとかでもいいですし、
うんうんうん、
なんだろう、なんか編み物するとかね、
うん、なんか無心になれるのはいいよね、
無心に何か動く瞑想的に何かできるようなことっていうのを探してみて、コーピングするリストを増やしてみる、で食べる順位を1番から5番ぐらいにして、まず 1,2,3,4 やって、それでも食べたいと思ったらやるとかね、
そうそう、コーピングリストはしょぼいのをたくさんが一番いいよ、歯磨きするとかでもいいし、なんか何でもいい、チョコレートの匂い嗅ぐとかでもいいんだけど、写真見るとか何でもいいんだけど、
アクションがいいんですよね、
うん、そう、処分のたくさん集めるが一番よくて、で運動がいいなと私が最近思うのは、運動してるときって運動に集中しないとうまく体を動かせるのいいじゃん、走るとかはそうでもないのかもしれないけど、でそれはすごいいいなと思ってて、こうマインドフルになるからね、マインドフルです ね、できるかな、うんうん、マインド
レスなんだね、そう、情報に振り回されていろいろ疲れちゃうから、うん、マインドフルな状態で食べるもね、
うん、その時それに多分集中してるから、
集中してるからね、気持ちいいんですよね、
う
ん、
そう、
分かる、分かるけど、まあ今5回食べてるんだな、
う
ん、3回やらすとか、
ね、うん、
リストコーピングリスト作って、
ちょっと増やしてみるとか、ね、
ちょっと順位を変えてみるとかして、
うんうん、
それでもうどうしてもストレス溜まるんならもう食べていいんじゃないかなって、
あそうだね、私がね、なんか子育てでね、結構疲れ切ってた時はね、子供の頃何してたら楽しかったかなっていうのを思い出してマインドマップ書いたんだよね。ね、それで子供の頃やってて楽しかったことちょっとやってみるみたいなのね、ちょっといくつか試したりしたの、うん、子供の頃ってさ、お金も時間もなくてできることしか楽しくないじゃん、楽しめてないじゃん、うん、お金かかるようなことってあんまり楽しめてないから子供の頃って、うん、なのでそういうのやってみたりとかしてるかな、
そうですね、
うん、そう、育児はもうちょっと、育児の時間はしょうがないって思うかね。育児の話、中学校入ったら全然違うから、マジで、
はい、ということですので皆さん、はい、お役に立てば幸いです。
はい、そう、
では今日は、質問回答2つほど取り上げましたので、他にも質問に答えてほしいよっていう方はですね、ぜひ、キエハル心理学ラジオの Google ホームからご質問の方を送ってください、
うん、はい、
楽しみに待っております
、
お便りもお待ちしています、
はい、こんなこと考えました、
はい、では、今日はですねここまでにしたいと思いますが、キエさん大丈夫ですかね、ここまで、
うん、大丈夫です。なんか話したいことが
ある。お便り読まなきゃと思ったんですよ。
うんうんうん、
お便り読みますね。
あ、見たい見たい。
最初に読めよって言われて
ます。ありがとうございます。いやいや、今日共感を出してって思ったけど、全く共感がなくて本当に申し訳ない。
お便り最初に読みます。まず5つ目。
はい、
タンポポさんから、心理学ラジオ初回から聞いてます。小3と5歳児のママです。いつも2人のお話聞きながら毎回1人でうなずきます。質問コーナーで春さんが、それはそもそも問題なのかの回答がどんな悩みにも対応できるなと学びがあります。他にも毎回学びだらけなんですが、結果自分の感じた疑問や悩みにまずその言葉を投げかけて、さらにその悩みは私が抱えるべき問題なのか、意外と一人で考えるといらないことまで考えてしまうので、考えるのをやめて終わりという感じで日々を過ごすようになりました。笑い、いいのか
いいと思う
、はい、考え込んでも忘れて笑って過ごしても結果は一緒なのかなと思ったりします。何が正解なのかは分かりませんが、お二人に感謝を伝えたくお便りしました。ありがとうございます。これからも楽しみにしていますといただいています。ありがとうございます。
嬉しい、ありがとうございます。こういうの、こういうの
こういうのね、こういうのお待ちしてます。感想、お題、うんうん、お題出す、お題、
お題、あ、お題いいね。ストレスコーピング違う、
あなたのストレスコーピングを教えてください。ストレスコーピング、
あの、うんうんうん、一人ですぐに無料でできるやつでもいいし、なんかこういうのとか、うんうん、
具体例お願いします、
うんうん、
軽いものから重いものがある。
そうだね、そうだね、やっぱストレスコーピングはね、本当バリエーションだね。生き方もバリエーション、考え方もバリエーション、方法とか、うん、活動とか動きも全部バリエーションをいかに増やせるかが、このね、なんか自己実現を、あの欲求を満たさなければいけないみたいな脅迫感に駆られる現代では必要かなと思いますけどね、
うん、
なので皆さんのバリエーションを教えてください。
キエさんの具体例を教えてください、
う
ん、
私のストレスコーピング、私はまず猫を吸うでしょ。猫アレルギーの人に言ってごめんなさい。
吸うってどういうこと？
猫の毛に顔をうずめてってすんの。
無理。無理。もうそれ聞いただけで
今。しただけでくしゃみ出そうでしょ。
気持ち悪くなっちゃう。
猫ちゃん。
私猫アレルギーなんですよ、皆さん。
そうそうそう。知ってるのに言ってごめん。うん、あとは、でも最近はなんかね、YouTube 見たりとかもそうだし、ゴルフの練習行ってるので、ゴルフの練習したりとかね、そうですかね、友達と喋ったりとかもそうだし、
1分でできるやつないんですか？
1分でできるやつ、歯磨き。
あ、歯磨きね、
うん、歯磨きすごいすっきりするし、悪いこと1個もないし、うん、そうそうそう、
ストレスが溜まったら歯磨きする、
歯磨きする、気分転換したかったら歯磨きする、1分できる、うん、
それは私手洗いと一緒です。
手洗い、手洗いするの？
私結構手洗うんですよ、
う
ん、
へえ、そうなの。
これでもね、学生の頃はちょっと私、強迫性神経障害だったんじゃないかと思って、
うん、そうなんだ、
自分の石鹸持って歩いてた。
マイ石鹸持ってんの？
うん、おなかなかやばいでしょ。
やばいね。
やばくない。
やばくはないけど、あの結構極めてるね。
そう、うんうん、脅迫性神経障害の嫌いがある。
でもそういう過去のなんかちょっとした傾向とか集めておくのはいいよね、うん、なんか過剰になると自分でブレーキかけれるから、
う
ん、
そうそう、
うん、
1分でできるストレスがたまったら、
うん、うんうん、
何がある？靴下履き替えるとか。
へえ、うん、なるほどね。なんかスマホ のアルバムとか開いて子供のちっちゃい頃の動画見るとか。そうそう、
息子の写真を見るとかね、
うんうん、本当楽しいよ。可愛いってなる。
じゃあ皆さんそういうのお待ちしてますので、
はい、はい、
Google ホームによろしくお願いします。
はい、お願いします。
では、今日はこのあたりにしたいと思います。この番組はですね Spotify 独占配信になっていますので、どうぞ Spotify の方をフォローよろしくお願いします。毎月1月9日に更新をしていますので、1月9日になったら更新後にフォローしてくださいますと通知がいきます。また、Twitter やノートで木原心理学ラジオという公式アカウントがありますので、こちら、感想等をつぶやいていただきますと私たちがいいねをしに行っておりますのでよろしくお願いいたします。では、キエさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。